主イエスキリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、イエス様に期待して礼拝を持ってまいりたいと思います。先週はですね、アメリカチームが使わされていました。デンバーがですね、マイナス25度、ハワイがですね、プラス27度というですね、もう、温度差50度ぐらいあるところをですね、パーロー、秋元牧師が、いろんな、回っていかれたわけなんですけど、各政界で新しいことがおられたり、いろんな祝福があったということですね。また、見越しチームなので少し載っていると思いますけども、ぜひですね、見ていていただきたいと思います。感謝します。また、今週はですね、ハリウッドチームというのが使わされます。毎年、ムービーガイド賞という、クリスチャンのですね、映画関係者の、授賞式があるんですけれども、アメリカですね、そのパーティーに呼ばれて、いるわけなんですけれども、プレスとしてですね、認定されているわけなんですけれども、映画ミッションから使わされます。ぜひですね、この働きのためにもですね、お祈りしてください。今週の水曜日16日から来週の22日火曜日まで、使わされていきます。そのムービーガイド賞、映画関係の方々とお会いするだけでなくて、ブラザースティーブって言ってですね、よく前の毎日チームですね、感謝と賛美リバイバルチーム、春の、マリさんに会うチーム、セミナーのチームの時にですね、よく、ブラックゴスペルのですね、有名なその司会者の方なんですけど、ブラザースティーブさんというですね、方ともお会いすることになっています。ぜひ、お祈りください。また、車の運転がすごくたくさんあるので、ペテロ・クォータ牧師のためにですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。ちょっと、久保田牧師からの、言葉が書いてあるので、お読みします。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからの信念の言葉が与えられ、神の戦いに入って最初のハリウッドチームとなります。神様が語られた26聖人をハリウッドからアニメ映画で出すを含め、今までにない、扉がハリウッドを通して開かれるのを主に期待しています。特に2月18日金曜日のムービーガイド授賞式、受賞者のパーティー、17日の準備祈祷会、19日の朝食会、理事会などで、特にポイントの関わりが開かれるようにぜひお祈りください。また音楽関係者の関わりでブラザースチームとも会う予定です。信仰の踏み出しがなせるようにお祈りください。守り、特に車の運転などのためにもお祈りください。ということですね。です。ぜひお祈りしていただきたいと思います。一言ですね、お祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。このハリウッドチームが使わされることを感謝します。主が、この、今週が使わされるチームを守ってください。特に久保田牧師の、働きを守ってください。どうぞ遠隔、心の関係者との関わりが開かれて、ハリウッドからのこの、26世紀の映画のこの、働きがさらに進められていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。また、スティーブさんとの出会いとか、関わりや、またこの、ゴスペルの方々との関わりが具体的にさらに開かれていきますように、どうぞ導いてください。主が健康を支えてくださり、特に運転が多くありますけれども、夜の運転もあると思いますが、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。聖霊様の最初から最後までご支配し、導いてください。感謝します。あなたに感謝します。エス様のお名前にあったようにお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひですね、続いてお祈りください。先週はですね、久保田牧師が、東京でですね、この、アメージングレースの監督さんですね、の方とお会いして、ナルニア国物語の監督さんでもあるんですけども、そういう、こう、クリスチャンの良い映画をですね、作っている方々、とのお会いして、その、交わりが与えられたんですね。で、今度、そういう、映画の案内もですね、さらにいろんなところに出していただけることになったようですけども、ぜひ関わりのためにですね、続いてお祈りいただきたいと思います。ムービーガイド賞の方は、いろんなプロデューサーの方とか映画監督の方とのですね、関わりや、映画俳優の方との関わりがあると思いますので、ぜひそのためにもお祈りください。見越し新聞が出てますので、ぜひお読みください。長崎の殉教聖会、殉教記念聖会のことがですね、新聞に載っています。一面ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。天を見上げ、礼拝が捧げられるという題ですね、なっています。から、2面の方もですね、そのことが書かれています。それから、クリスマスゴスペルコンサートの DVD が発売されたというニュースです。それから、九州のですね、ギフツのツアーがあったんですけども、 その言葉ですね、書かれています。また、スペインの映画制作会社との出会いが与えられて、今度はそちらのドキュメンタリーにも出演することになったんですけど、そのですね、言葉とか載っていますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと、思います。あとですね、この、癒しの証がですね、伝道面で載っています。可能性髄膜炎っていうんですか、生まれたばかりの赤ちゃんにそういう病気だったということですけれども、その癒しがですね、完全な癒しがなされたっていう素晴らしい証です。ぜひ、いろんな方々にですね、用いていただきたいと思います。福島県のですね、方ですけれども、ぜひですね、用いていただきたいと思います。それとですね、月刊誌が出てますので、ぜひお持ちください。3月号ですね、今月、発売されました。パウロ秋元牧師の黙示録の連載とか、あと今月はですね、関東メッセージはヨハネ、下関教会のヨハネ松尾牧師が、あなたの神、主があなたと共におられるという題で書いておられます。先日の国務式のですね、たくさんの方々が救われたり、葬儀場の方が救われたり、いろんな方が、ともありましたけど、その証がですね、載っています。すごいですね。今月の虹はグランデール市の虹ということですね。カリフォルニアのですね、方が撮ってくださった虹だということですけども、いいですね。見ておいていただきたいと思います。あとですね、証がですね、女性の信仰のところで、デボラ村上さんですね、今度は人吉教会の牧師になったことのですね、証です。もうすごい、この、大変な状況の中でですね、イエス様を信じ救われて、また、いろんなことがある中で、解放が受けていったってことですね。家庭の状況とかいろんな大変な状況があったんですけども、神様がですね、素晴らしい技をなしくさった証がですね、載っています。ぜひ、見といてですね、いただきたいと思います。それではですね、御言葉に入ってきたと思いますけど、先ほどちょっとお話したんですけど、ごめんなさい。ロビーコンサートがですね、中央市民センターで、行われました。で、いろんな方々が集まってこられたんですが、男性の方がですね、最初の曲からなんか涙を流されて、触れられていたそうで、そして、本当にですね、私は後ろから見てたので、ちょっと顔とかはわからなかったんですけど、すごい皆さん聞き入っておられる感じですね、すごく良かったと思います。あと職員の方がすごくよく聞いてくださってですね、みんな出てきてくださって聞いてくださったりとか、そういう反応がありました。神様ですね、中国においても、さらにこう、賛美隊を通しての、霊の打ち破りといろんな働きをですね、開いてくださるなということを思っています。さらに神様にですね、期待していきたいというふうに思います。で今日のところに見言葉に入っていきたいと思うんですけども、その前ですね、先週は終わりの時代において、特にこの、いくつかのポイントでお話ししました。困難な時代をですね、特にクリスチャンやイスラエルの国にとっては特に困難な時代が来るということが聖書に書かれて、予告されているわけなんですけども、その中で私たちにおいて、見言葉に、聖書に、見言葉に、黙示録に、プラですね、この、一つはイエス様の血潮によって、ですね。打ち勝つ。また、自分たちの証によって打ち勝つ。また、感謝によって打ち勝つということをですね、お話をしました。血潮に関してなんですけども、聖餐式というのは特別なまた、イエス様が制定された、この式ですけれども、特別な意味があります。そして、血と、イエス様の血と肉そのものなんですね。で、いろんな、象徴説とかいろんな立場があるんですが、私たちの教会では、ふさわしくないものを食べたら、こう死んだり、病人や死んだものが多くいるって、聖書に書かれているように、それは実質を伴って、その死そのもの、身体そのものであるということを受け取って、信仰によって受け取っています。ですから、今週からですね、オンタイムを見ている方々においても、ぶどう酒と、種なしパン、それは、ちょっと難しい方は、ぶどうジュースと食パンでも結構なんですけども、とにかく、用意していただいたらですね、共に、生産式を祈って、そこでですね、いただくということをですね、していただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。で、そのイエス様の血潮と体の実質っていうのを表されてくるっていうことをですね、教会の恵み豊かに表されてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ、教会に来られる人は教会に来てください。それがポイントですのでですね、 ぜひよろしくお願いいたします。病気の方とかですね、来れない方々のために、特にオンタイムが用いられていきますので、よろしくお願いいたします。それではですね、そして自分たちの証ですね、証が、私たちがこう神様から受けた恵みを流すことがですね、こう勝利のポイントであるということを語りました。そして、もう一つは感謝ということですね。私たちがこう全てのことを感謝することを通して、悪いことの背後にある神様の素晴らしい計画が、表されてくるんですね。で、私たちがこう感謝をしないときに、悪いことも悪いことのままで終わってしまうので、私たちはこう信仰によってそれを切り替えていく必要があるということなんですね。で、感謝においてもですね、こう試しがあるということがあるんですね。何か良いことがあっても、例えばですね、この間パラボクシーこう言っておられた電話なんですけども、例えばこうある時ですね、歩いていて財布を落としてですね、で、例えば、ぬるこぼしならぬるこぼしなら拾ってくださって、そしてですね、その時にこう神様に感謝するわけですね。神様ありがとうございます。財布をなくしまし、落としましたが、ぬるこぼしなら拾ってくれました。本当にありがとうございます。主が守ってくださったことありがとうございますって、こう感謝するわけですね。ところが、次ですね、またこう財布を落とすわけなんですね。で、その時に、落とした時に、誰も気づかないで終わってしまって、で、はっと、後になって気づいてですね、ああ、財布がないっていうことで、もう慌ててしまって、ですね、その時に、秋元牧師はなんか財布持たないそうですね。財布を落とさないためにですね、ただ現金を落としてしまうっていうですね、忘れてしまって、このゴミ箱にこう封筒ごと知らないで落としてしまったりとかですね、なくしてしまったりすることもあるみたいで、結局同じだと言ってましたけど、やっぱ現金をなくしたりするのみんなショックだと思うんですけども、その時に結局誰も拾ってくれなくて分からなかった場合に、なんだ、神様、この間はですね、ノルコ牧師を通して拾ってくれたのに、どうして今回は神様だったらできるじゃないですか。誰か私に気づかさせてくださって、そしてなくさなくすることもできるじゃないですかってことがあるんですね。で、そういった時に私たちが、なんだ、神様は助けてくれなかったと思ってですね、そこで感謝をやめてしまうとかですね、そういうことがあるわけです。で、またですね、時間ということがあるわけですね。アブラハムのようにこう、約束が与えられてから25年も経ってから子供が与えられましたけども、まあ、そこまでいかなくても私たちはですね、こう待たされるってことがあるんですね。で、いつまで経っても状況が変わらないときに、こう投げ出してしまってですね、もう感謝するのをやめるっていうパターンがあるんですね。ですから、一つは物事によって試され、もう一つはこう時間によって試されるってことがあるんですね。で、その時私がでも感謝をやめないで、私たちがこう感謝を全うしていくときに、最後に神様の技を見るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、先ほどの予言で、求めなさいってことがすごく語られてたんですけど、求めることに関してもですね、少し求めて、答えられないからもうやめたって諦めるんじゃなくって、求め続けることですね。言語では求め続けなさいと、叩き続けなさい。というふうに探し続けなさいって書かれてますので、私たちはこう続けていく必要があるんですね。で、それのことにはこうやはり試しがあるんですが、しかし、神様の御心だったらですね、御心を求めたら必ず答えられますので、最後までですね、この、諦めないで求めていっていただきたいと思います。で、聖書の中にこう諦めないで求めたときに、最後にイエス様は、あなたの信仰は立派ですと言って答えてくださっている方々が多くいるわけですね。ですから、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、ですね、御言葉の方に入っていきたいと思うんですが、今日はルカの福音書の9章の、ところをですね、お開きいただきました。で、ここは5000人の給食のところなんですね。で、有名なですね、イエス様が5000人の、男だけで5000人ですから2万人以上の方々がおられると思うんですけども、イスラエルの方は、多産ですので、ですから、非常に多くの方々に一度にこう、給食をされたっていうところですね、が書かれています。ところであります。で、この奇跡というのはですね、全部の福音書に書かれています。マタイ、マコ、ルカ、ヨハネですね。で、その唯一、イエス様いろいろ奇跡をされたんですが、その唯一ですね、この、4つの福音書に全部書かれている奇跡なんですね。ですからこれすごく重要な、ことをですね、神様はここで語っているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、そして私たちの教会としてもですね、特にこう、まあ、示しっていう面ですけども、 まずリバイバルの前に男子だけで5000礼拝となると語られていますので、この5000礼拝の箇所からですね、私たち一人一人こう語られる事柄っていうのはですね、多くあるんじゃないかなと思うんですね。で今日はこの5000礼拝の給食のところからですね、導かれてお話、メッセージを語りたいと思います。で、ここでですね、当時イエス様はこの、十字架にかかるちょうど1年前ですね、過ぎ越しの祭りの頃でした。そしてイエス様の周りに大勢の人たちが集まっていたわけなんですね。でその時に、だいたいガリラ湖の北東のところですね、ヨルダン川のこう河口の近くの、東南の3キロって書いてありますけども、そういったところにですね、イエス様がおられたわけです。で、お話をしていかれたんですが、で、ところがその時ですね、この、大勢いたんですが、この食べ物はなかったんですね。12節からお読みします。すみません。11節からですね、お読みいたします。ところが多くの群衆がこれをしてついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。多くの群衆の人たちがこう、イエス様を求めてですね、ベツサイダというところに行ったときに、さらにですね、多くの方々がついてきてですね、そして、こう、いたわけです。その時、イエス様は、疲れてるから、帰ってくれとかですね、そういうふうに言ったんじゃなくて、本当にこう、喜んで彼らを迎えて、御言葉を話して、福音を話してくださって、そして癒しの必要な方々にですね、癒しをしてくださったわけなんですね。そして12節、そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にあって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですから、と言った。でそのうち日も暮れ始めたのですね、12人を身元に来てですね、イエス様いっぱい話してですね、いっぱい奉仕してるけど、この後どうするんだろうかと思ってですね、そして、だからこの群衆を解散させてください。そして、周りの村や部落に行ってですね、それから宿を取らして何か食べることができるんですね、ちゃんと対応ができるんですね、あんまり暗くならないうちにですね、対応させてくださいっていうふうにですね、言ったわけなんですね。私の田舎も家と家が50メートルぐらい離れてるんですけど、夜になるとですね、こうポツンポツンとしか電気が見なかったりするんですが、暗くなったら大変っていうですね、昔は電気とかなかったので、ですから今のうちに宿を取らせてくださいって、まあ、適切なですね、まあ、親切な判断なんですけども、弟子たちはイエス様のところに来てこう行ったわけです。その時に、13節ですね、しかしイエスは彼らに言われた、あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った、私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食物を買うのでしょうか。この時にイエス様はですね、はい、そうしてくださいとは言わなかったんですね。あなた方で何か食べるものをあげなさいと言ったんですね。もちろんイエス様は神様の子ですから、食べ物がどのぐらいあるか分かってるわけですね。ないのを知ってるわけです。5つのパン。この5つのパンと2匹の魚っていうのは、少年が5000人もいたからもうちょっとですね、あってもあるんではないかと思うんですけども、捧げたのは小さな子供が5つのパンと2匹の魚を捧げただけだった。これを使ってください。僕のお弁当を使ってくださいと言って持ってきてくれた。それだけだったんですね。イエス様はそれを知ってたのに、ですね、あなた方で何か食べるものをあげなさいって言われたんですね。ですからかなりこう無茶なことをですね、って思うようなことをですね、2万人以上おそらくいたと思うんですけど、その時にですね、こう言ってこられたわけですね。で、皆さんだったんですよ。どうするかなと、ちょっと考えてみていただきたいと思うんですけども。で、私はですね、以前、農業していた時に、田舎でですね、長野でこう、ある教会に通っていたんですが、で、その時にですね、この秋の、教会でバザーがありまして、で、自分のところで採れたですね、こう、野菜とか、大根とか、こう、山と車に積んでですね、牧師と、その牧師の方と一緒にこう、教会に行く時があったんですね。で、畑からこう収穫して、そこに積んでですね、向こうで売ってもらおうと思って、持っていく時がありました。で、その時にですね、話の途中でその、献身の話になったんですね。で、私はその当時、いろんな集会に出た時に、イエス様に従ってきたい人は前に出てきなさいとかですね、いろんな招きの時に、いつもですね、ひょこひょこと前に行ってたんですね。で、でもですね、心の中でですね、この神様に献身するなんてのは無理だとですね、もう固く、思っていたわけなんですね。 で、その時に、その車の中ですね、そういう検診の話になった時にですね、それは無理だと思うんですよねって、無理ですよねって私は言ったんですね。言ったんですね。で、その牧師の方ってのはいつもとても温厚な方でですね、私に言うことにですね、いや違うとかですね、そうじゃないとか、こうしろとか、ああしろとか、そういうことを一切言わない方だったんですね。でもその時にですね、一言をこう言ったんですね。いや、そんなことはないよって言ったんです。で、私はですね、ハッとしてですね、いつもその否定されたことがなかったので、ハッとしてですね、牧師のこう顔を見たんですけども、で、まあ、その後話はこう、そのまま終わってしまってたんですけども、でもその言葉っていうのは私の心の中にですね、残ったんですね。そんなことはないよって言ってですね。で、私は長男でしたし、後を継いでいましたし、農地がありましたし、両親もいましたし、私はそこから出るなんていうことはですね、不可能も絶対無理とですね、思っていました。でも、その時ですね、その方が、牧師を通して神様が言ってくださったと思うんですけど、もちろん聖書の言葉ではないんですが、人を通して神様が、そんなことはないよって言ってくれた一言っていうのは確かに神から来た言葉だったんですね。そして、私はその後ちょっと病気になったりしたんですが、検診に導かれていきました。で、ここでですね、イエス様は、あなた方で何か食べるものをあげなさいって言われました。かなり無茶なことを言葉なんですが、でもこれ誰が言ってるのかっていうことをですね、皆さん覚えて、いただきたいと思うんですね。で、これはイエス様がですね、言われたことなんですね。で、イエス様の言われたことはですね、皆さんできるっていうことをですね、イエス様に言われたことは成就するっていうことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。そしてですね、14節からまたお読みします。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。で、そこでいたのはですね、男だけでおよそ5000人、約2万人以上の方がですね、おられたと思うんですけども、もっとでしょうかね、子供、夫婦と、あと子供2人でも、ですね、4倍で、2万人だからもっといたと思うんですけども、その方々をですね、50人ぐらいずつ組みして座らせなさいというふうに言いました。で、まだイエス様は、給食するっていう、その奇跡をする前にですね、この、信仰の備えをさせたんですね。イエス様、神様、父上の神様で、50人とか100人ずつちゃんとですね、集まらせて、そしてですね、この奇跡をされていったんですね。で、私たちも何かするときに、なんて言いますか、神様の信仰の歩みっていうのを導かれるんですね。ですから、まだ起きてなくても、私たちは神様が語られたらですね、信仰の歩みをしていく必要があるってことですね。ですから私たちの、例えば教会でも、男子だけで収められないってことを、リバイバルの前に語られてるんですが、それは起こってくるので、神様が語られてる備えをする必要があるんですね。こういうことをしなさい、ああいうことをしなさい。5000人来るからですね、こういうことをしなさい、ああいうことをしなさいっていう、もちろん、5000人の前に100人とか200人とか300人とか1000人とかそういう段階があると思いますが、その備えをしなさいってことをですね、語っておられるわけです。で、今オンタイムをですね、してくださっていただいているんですが、オンタイムはその一つの備えなんですけども、この、神様が言われたことを私たちは前もってですね、していくっていうことが重要であるということを覚えていきたいと思います。で、例えばですね、白板キャンプに行きなさいとかですね、それから感謝と賛美のリバイバルキャンプですね、アメリカのチームに行きなさいって言われたときに、いや、それは無理ですってですね、それは会社もあるし、家のこともあるし、経済のこともあるし、全然無理ですっていう、と思っても、もし神様がですね、語られたらですね、皆さんですね、まだ起こってなくてもですね、信仰の歩みをしましょう。申し込みをしたりですね、私は、アメリカに行きますと告白をしたりですね、自分の血を先に捧げたりとかですね、もちろん神様は言われないのにする必要はないんですが、神様が言われたらですね、私たちは、まだそれが起きてなくても信仰のですね、歩みをしていく必要があります。で、それは準備となっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。15節ですね。弟子たちはそのようにして全部を触らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の輪を取り、天を見上げてそれらを祝福して先、群衆に配るように弟子たちに与えられた。イエス様はその時に、これしかないのかって言わなかったんですね。今あるもの、 本当に私たちの目から見たらたった5つのパンとですね、大麦のパンですね、貧しい人のパンですから、小麦じゃなくて大麦なんですけど、大麦のパンと2匹のこう干した魚ですね、それしかですね、なかったわけなんですね。でも、ですから、イエス様はでもそれを祝福していかれたんですね。このマルコの方ではですね、手を見上げて、それをこの祝福しているわけなんですね。あ、ちょっとすみません、開きますけど、マルコの6章のところですね、マルコの6章のところを開きください。マルコの福音書の6章の41節を見します。すると5つのパンと2匹の魚を取り、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹したとあります。で、そのままをですね、天を見上げて祝福を求めたと書いてあります。で、ですね、この、ないものを数えるんじゃなくて、私たち日本人はどうしてもですね、あれがない、これがない、これがない、あれがないからダメだって思ったりするんですが、こうないものを数えるんじゃなくて、今与えられているものをですね、そのままを感謝して、それを、これを神様に捧げて、これを祝福してくださいってですね、言ってたんですね。で、その時に、この技がですね、たくさんのこう奇跡がですね、起こっていったわけです。どのように増えたのかちょっと、私たちも天国に帰ってみないとわからないですけど、こうパンがですね、こう、切っても切っても増えていったんでしょうね。で、前、カトリックの映画を見たことがあるんですけど、クリスマスだったかなんだかに、いろんなこう貧しい人たちにですね、こう、物を配ろうとしたんですけど、検品されたものが少ししかなかったんですが、こうハムを切っていくんですが、切っても切っても切ってもなくならないっていうですね、そういう奇跡のあれがありましたけども、ですね。また、中国なんかでは、ご両親がですね、信仰の家に投獄されてしまって、子供たちだけになった時に、お米がなくなるんですが、お米がこう、なんていう、お米のなんていうんですか、入れ物なんていうんですか、米びつからこう、たくさんですね、出てきたとかですね、いっぱいになってたとかですね、本当にこう、いろんなこう、奇跡があるんですけど、どうやって増えたのかわからないですけど、でも本当にですね、今あるままを、そのままをこう、祝福、感謝して、そして神様に捧げて、神様の祝福を求めたんですね。その時に、奇跡が起こっていったわけなんですね。で、私たちもその、なんだこれしかないから、私はこれがないから、あれがないから、私たちの教会はこれがないから、あれがないから、ダメだって思うんじゃなくって、今与えられている、ですね、人とか物とか、今与えられている状況ですね、例えば、学校もそうですけど、今与えられている学校や職場、今人々が置かれているところを、そのものをこう感謝して、ここに祝福を注いでくださいって、ご神様にですね、私たちはこう、祈っていきましょう。その時に、この技がですね、神様の栄光が表されていくってことをですね、覚えていきたいと思います。先々週、ギフスはですね、九州に来ていろんなところで用いられてきました。で、唐津にですね、来てくれた時はですね、やはり私たちが、ギフスがコンサート、ライブをする前ですね、パルボキスをちょっと覗いていきましょうと言ってですね、駅前にこう行ったんですね。で、行ったら、用意はしてたんですけど、これからっていう時だったんですけど、案の定って言いますか、誰もいなかったんですね。もちろん電車が着く時間じゃないとこ人がいないような駅なので、とてもいい街なんですけど、いつも人がいるわけじゃないわけですね。で、私たちは、行くためにこう、駅前でライブしてるんですけども、こう、誰もいないっていう状況がですね、あるわけなんですね。で、マンションの人は聞いてるみたいだな、ってくらいですね、なんですけど、でも、今回ギフスが来たらですね、2、30人の人が集まってきたんですね。で、タクシーの運転手さんは、最初は車の中で聞いてたんですけど、みんなこう出てきてですね、聞きに来たりとか、最後に来た男性の方も号泣してたりとかですね、あとは金髪のですね、若い、染めた、お兄さんが来てですね、すごく、涙を流してたりとかですね、すごいいろんなことが起こったそうなんですね。で、CD も買われたりしたんですね。でもなんか今、私たちそれ聞いてもですね、まあ、ギフスだからそういうこともあるだろうってですね、なんか当たり前のようにこう思ってるんですけど、でもですね、それはやっぱり当たり前じゃないんですね。それは、神様がですね、こう、神の手があるからですね、それがあるんだっていうことをですね、 特別な神様の計画があってですね、そこに言葉が彼らに与えられているので、そのことが起こっているんですが、ですね。でも、彼らも最初からそうではなかったんですね。皆さん何度も聞いておられると思うんですが、彼の牧師が、男性のですね、チームを作るっていうことを示されて、こう、作ったんですが、でも、パウロ牧師がその最初、お笑いのチームだと思ったっていうふうに言われたように、こう、みんな歌は歌えない方が集まってきたわけですね。音楽が1とかですね。で、本当にこう、その通りで、彼の牧師が教えられると、普通10を教えると3ぐらい残って、で、またそこから始めるっていう、こう、パターンなんですけど、彼は10を教えると0になってて、で、また次の時にですね、10を教えて、また次を教えようとすると0になっててっていうですね、いくら教えてもこう、うまくならなかったそうなんですね。で、彼の牧師はまあ、お弟子さんたちをピアノですけども、その、ヨーロッパで選手権で優勝、何度も優勝させているんですね、キャリアで教える能力のある方なんですけど、でも、どうしても、こう、ダメだったんですね。で、アンティオキ教会内の賛美大会で16位とかですね、もう散々な成績だったんですね。でその時にもうダメだと思ってですね、半年くらいしてもうやめようと思った時に、ある集会でこう予言があったんですね。この中で白旗を上げている人がいる。もうそれはあなたが自分の力でやったしたからダメだけども、私に頼りなさいですね。私に頼ってこう諦めないで進みなさいっていうその予言があったんですね。今回の雲虹月刊誌もこうその証が載っていますけども、でその時に、私のことだと思ってですね。そして、悔い改めて、そして祈り始めた。祈りを中心にしたんですね。1時間祈ってから、練習したり、ライブに行くようになったわけです。でその中で、路上ライブに行きなさいという言葉が与えられて、そこにたくさん宝が用意されていると言って、こう、行っていったわけです。でその中で、どんどんですね、上達もし、また、こう、変わっていったわけなんですね。で、いろんな奇跡がですね、起こっていってですね、彼ら自身もですね、すごくいろんな、用いられていくようになっていったわけですね。で、例えば、ギフトにしても、そのものをですね、神様に捧げて、彼らが、今の状況ですね、それが最悪であったとしても、それをこう、神様に捧げて、神様にここに祝福を注いでくださいっていうですね、神様のもとにこう、差し出したときにこう、技が始まっていったんですね。で私たちも、今私たちの状況がこう、例えば最悪であったり、また、何もなかったとしても、それをこう、神様に捧げて、ここに祝福を注いでくださいっていうですね、感謝して神様にこう、これを捧げるときにこう、神様はそれを用いられるってことをですね、皆さん覚えていきたいと思います。ですね。ボインランエですね、今、生放送はですね、今こう、礼拝でなされているわけなんですけども、アントニオ家においてもですね、最初始まったときにはこう、ご存知だと思うんですけども、できないって言われたんですね。家庭用の5万円のカメラですね、中古の5万円のカメラしかなくって、他の教会ですね、1000万のテレビカメラとかですね、いろんな機材が充実していて、機材がちゃんとなったらですね、それをやりましょうっていうことだったんですけど、でも、全然そういう、状況ではなかったんですね。でも、その時に、木本牧師は、神様が言われたからですね、踏み出してください。できるところから、ですね、できないんだったらできるところからやってくださいと言ってですね、こう進めていったわけなんですね。でその時に、最初は本当にこう一人しか見れなかったんですけど、4人とか10人とかの、こう開かれていったんですね。そして無限にこう見れるようになっていったわけなんですけども。で、今でもカメラ5万円のカメラですね。まあ、スイッチャーってこうカメラを切り替えるのが与えられて3台でこう回してるわけですけど、今でもカメラは安いカメラだと思うんですけども、今こう素晴らしい映像ですね、こう流せるようになってきてるわけです。で、絶対無理だと思っても、確かにこう、神様の言葉だったらですね、こう、踏み出すときに、また捧げて、用いるときにですね、主は技を成していかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちの網においてもですね、皆さんこう、神様語られたらですね、踏み出すっていうことを、また従うっていうことをですね、成して、いきましょう。ですね。そうですね。今月の、マーリンさんのですね、マーリン・キャラザーズさんがこう、毎月、メッセージを書いてくださってるんですけども、ちょっとですね、宣教っていうことについて書かれていますけども、ちょっとお読みしたいと思います。ちょっと長いですけども、お読みします。僕では若すぎる。私は年を取りすぎている。忙しいから無理だね。どうしてやらよいかわからないんだよ。 私たちがイエス様のメッセージを他の人たちと分かち合うことができない言い訳はたくさんあるようです。でも、どんな言い訳であっても、それはイエス様が私たちを召し出してさせようとなさったことを実行する妨げとなります。イエス様は弟子たちにこうおっしゃっています。収穫は多いが働き手が少ない。そう、確かに働き手はきつい仕事をしなければなりません。だから自ら働き手になろうという人の数はあまりにも少ないのです。しかもサタンがいつも私たちの心の中に持ち込んでくるものがあります。イエス様がお始めになった事業を完遂するために私たちが全力を尽くせない理由の数々です。私たちの任務は福音をすべての人に伝えることです。イエス様のメッセージにはこんなお約束があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。重荷を背負って歩みながら、でも何とかその問題の解決が見つかると自分に言い聞かせている人々、私たちはこんな人たちに取り囲まれています。しかしその人たちは私たちがイエス様からいただけるような答えを得ることは決してないでしょう。誰かに助けてもらって自分たちの本当の姿を知ることがない限り、あなたが救いという神の福音についてお明かしをしたとき、それに耳を傾けてくださり、後になって身も心も主に捧げた人たちがいたとします。あなたがそんな人たちに天国で会ってあったら、その時のあなたの喜びはどれほど大きなものでしょうか。イエス様の弟子たちはイエス様が祈り、群衆を教えていらっしゃるとき、その声の中に切羽詰まったものを感じていました。神様が仕事なさっていることを伝えるべき人々を求めて、イエス様が長い長い道のりをあちこち巡り歩いていらっしゃったとき、彼らもまた一緒に歩いていたのです。イエス様がご自分のつけられる十字架を背負って歩いているのを彼らは目にしました。イエス様はその気になればご自分を苦しめている人たちに指一本触れさせないこともおできになったのも彼らは知っていました。そしてついに彼らは復活されたイエス様を目撃するに至るのです。聖霊様がこの世に来られてからは、弟子たちはイエス様のご命令を実行するのに、聖霊様の助けをいただきました。その結果、彼らはその生涯を神様がしてくださったことの数々を世に伝えるために捧げることができたのです。彼らのこの努力のおかげで多くの人々がイエス様を知ることになりました。新しい年にあたって人々にイエス様のことを伝えるため、私たちに何ができるでしょう。そこにはどんな制約もありません。自分にできることなら何でも、今日始める必要があるのです。サタンが囁きかけてくるどんな言い訳も無視しなければなりません。そしてイエス様がしなさいと言われることをひたすら実行するのです。イエス様は私たちに無理強いはなさらないお方です。私たちに望んでおられるのはただ一つ、私たちがイエス様からのメッセージを人々と分かち合うことだけです。トラクトやこのプレイズニュースのコピー、書籍、または何か助けになると思われるものを人々に配ることを考えてみてください。神様の導きと神様がしてくださったことを人に伝える勇気が与えられるようにと祈り求めましょう。私たちを励ましてくださる聖霊様の偉大な力は私たち全ての手の届くところにありますと。ちょっと長いですけども、このように言っていますけども、私たちがですね、神様、私たちが召されたのは、一つはこう神様のことを述べ伝えるため、他の人の人にそれを分かち合うためなんですね。ですから、今年ですね、いろんなことがあると思うんですけど、こう、あなた方で何か食べるものをあげなさいと言われたように、神様から私たちはですね、例えば、上司に福音を語りなさいとかですね、月刊誌を渡しなさいとかですね、大学だったら何か教授に何かあげなさいとか、何か神様から語られたときに、それに私たちはですね、できないと思わないで、応答をですね、していきましょう。で、確かにこう、イエス様は不可能なことを語られたんですね。だから、どうしたらよかったのかっていうと、やはり、その時無理だって言わないですね。わかりました。わかりましたが、どうしたらいいのかわかりません。イエス様はこう、どうしたらその5000人にですね、こう分けてやることができるんでしょうかってこう聞けばよかったですね。そしたらイエス様が、いや、ただこうパンをこう感謝してパンを割いて渡せばいいんだよって教えてくれたんですね。だから私たちも、例えば、白馬キャンプに行きなさいって言われて、いや、今無理ですって言ってですね。じゃあ、その時こう、それで終わらないで、神様、じゃあどうしたらいいんでしょうかってこう神様に聞いてみていただきたいと思うんですね。で、神様が言われることを私たちは成していくんです。で、その時に、私たちには不可能でも神様は成していってくださるんですね。ですから、私たちは、弟子たちは、本当はですね、この箇所は、ピリポを試して言われたと他の箇所に書いてありますように、本当は弟子たちにやってもらいたかった奇跡だったんですね。5000人の給食っていうのは。でも彼らが最初から無理だとか諦めてしまっていたわけなんですけども、私たちもそういう、もちろんこう、弟子たちと同じように、こう、現実的にこう、無理なことは無理だと思うわけなんですが、しかし、神様、イエス様言われたっていう確認が与えられたらですね、 神様に聞いていただきたいと思います。それは無理だと思いますけど、でもどうやってやったらいいんですかっていうことをですね、聞いていただいて、そしてですね、神様が言われることをですね、言って、踏み出していっていただきたいと思うんですね。その時、神様の技をなされるということを覚えていきたいと思います。それでは、お祈りいたします。愛する天の父様、御言葉ありがとうございます。午前の給食のところですけども、神様、本当にこう、私たちの思いを超えて神様の素晴らしい計画があることをありがとうございます。私たちには不可能でも神様にはこの不可能はないことをありがとうございます。その神様の言葉に私たちは耳を傾け、私が言われることにこう単純に従っていけるようにどうぞ導いてください。またどうしていいかわからないこともたくさんありますけども、その時にこう神様に聞くことができますように、どうぞ導いてください。弟子たちが本当にこう、五千人の給食ができたように、私たちもその、主に従う時に、こう、主が言われることができますから感謝します。どうぞ、主が言われることに私たちがこう応答していくことができますように、どうぞ導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方は、その部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。主は完全な癒しを与え、解放を与え、また、導いてください。お願いいたします。イエス・キリストの皆によって、こう病になる山の力を縛る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主が耳に触れておられる方がおられます。イエス・キリストのその方の耳の難聴、耳鳴り、耳の症状、イエス・キリスト、目により、また、あらゆる耳の症状、イエス・キリストによって、その方の力、され、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。そうですね、内臓の、この疾患というか、内臓のあり方にします。イエス・キリストによってその方の内臓の働きを、この正常の状態に戻れ。最近ですね、こう、涙が出たり、こう目がですね、なんか調子が良くない、こう、感じがします。また視力のためにします。イエスキストの、その方の目の症状をイエスキストの皆に、また視力をイエスキストの皆にって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの、感謝をしてきなさい。私はあなたの感謝を通して大いなる技と栄光を表していくとおっしゃおせられます。感謝をこう、やめてはなりません。この、様々な妨げがありますが、あなたは感謝を全うしていきなさいとおっしゃおせられます。あることに、この危険なことに関して私は示すときがあるので、その、ある方においては、その、危険が示されたときには、ちゃんと祈り、また対応してきなさい。私は前もって、あなたに示すとしておせられます。また、腰痛の方に示す、PT 横骨の方に示す方のためにお祈りします。イエスキストの、その方の腰痛、また PT 横骨の症状をイエスキストの皆にやってみずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。その方の腰の痛みと腰の症状をイエス・キリストの身にやって、骨をイエス・キリストの身にやって、正常な状態に戻る、はい、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝祷いたします。仰ぐ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それでは、お知らせをいたします。司法の内側をご覧ください。今週はですね、松尾さん姉妹のあの、洗礼式の写真を載せています。ぜひ、姉妹のこれからの歩みのために祝お祈りください。それから一番ですね、スネルゴル、白馬スネルゴイキャンプが3月3日から5日に行われます。見た目のたものの特訓、スキー、スノボ、映像のコンテスト、セミナーなどが持たれます。ご参加ください。教会紹介の動画や証の動画制作のためお祈りください。また、アイデアや素材となる写真や動画を募集します。友達、伝道師までお願いします。 それから2月14日、コスタ牧師やイザヤ牧師とともに、クルメ聖会で奉仕します。また、2月21日月曜日、18時半からライオン広場で、イスイタニセンスが、の方々がストパーのライブを行います。お祈りくださり、ご参加ください。この感謝と賛美リバイバルキャンプは3月28日から4月2日です。マリさんのセミナーがあります。ご参加ください。北部九州ゴスペルコンテストは4月10日に行われます。お祈りください。人教記念聖会、人教祈りのツアー祝福されました。お祈りを感謝します。写真集をご覧ください。それから、冬季特別献金、奉仕者記載のためを行います。受付の封筒をお取りください。それから3月に教会車両の車検があります。費用のためお祈りください。または、新車が与えられるようお祈りください。物に持たれた方は献金をお願いいたします。それから、月刊誌3月号が来ています。また、御声新聞を伝道のためお持ちください。礼拝後に信頼会社クラス、成長クラス、癒しの祈りを行っています。ご参加ください。感謝の選手祈祷会は16時半から行います。毎日1時間、2週間感謝した方です。今週の、あとはですね、ここまでですね、オンタイムの皆様、また来週、お願いします。感謝します。